自分を高める30の方法。その1、向上心を持つことも向上の一つ。人生では向上心を持つことが大切です。向上心とはより優れたところに達しようとする気持ち。現状に満足せずより優れたところを目指して自らを高めようとする心のことを言います。自分を高めていこうとする気持ちを持つことで成長が促されます。向上心を持てば背筋が伸びて目線が上向きになります。積極的に知識を吸収できたり、チャレンジ精神が高まったりなど、ポジティブな効果があります。自らを高めようとする心があるからこそ、やる気が出たり、モチベーションも高まったりします。向上心は未来を切り開く力の一つです。向上心のない人よりある人の方がより豊かで充実した人生を送れます。向上心を持つことも向上の一つ。ここで大切なことがあります。まず向上心を持ってください。まだ具体的な変化がなくて構いません。まだ向上もレベルアップもなくても構いません。実際に向上できるかどうかは後の話です。昨日と同じままで大丈夫です。大切なことは向上心を持つことです。何も向上していないと思いますが違います。向上心を持つことも向上の一つです。向上心を持とうと思った時点ですでに向上できています。表向きは同じであっても内面ではポジティブな変化が生まれています。わずかではありますが心が向上しました。この事実に気づくことが大切です。心が変化することで見える世界も変わる。向上心を持つことは向上の第一歩です。向上心を持ったら自分に拍手を送ってください。向上できたねと喜んでいい。心の中で向上ができました。すでに向上心を持っている人もいるでしょう。そういう人は現状に満足せずもっと強く意識するようにしてください。向上心が強くて困ることはありません。向上心は成長力と比例します。向上の意識レベルが高まることもまた向上です。向上心を持てば見える世界も明るく変わる。一気に向上する必要はありません。コツコツ少しずつ一歩ずつでいいのです。1ミリでも前に進めればよしと考えましょう。向上心を持てば失敗や苦しい経験も成長の糧に変えることができるようになります。向上心はあなたの生き方に影響します。心が変化することで見える世界も変わります。見える世界が今より明るく変わるのです。向上できるかどうかに関わらず、まず向上心を持つ。自分を高める30の方法。その2、相手の話を遮る人は信頼関係を築けない。相手の話を最後まで聞ける人が信頼関係を築ける。相手の話を遮る人がいます。話をしている途中にも関わらず、急に遮って自分の話をし始めます。相槌を打つのかと思いきや、そのまま自分の話を話し始めます。あ、そうそう、この前ね。これはよくありません。気持ちよく話していたのに台無しです。相手は話している途中なのに、とムッとするでしょう。会話の雰囲気も悪くなります。相手から強引にボールを横取りしている状態です。話を遮られて嬉しい人はいません。相手の話を遮ると圧迫感を与えたり、会話のリズムが崩れたりして相手に不快な思いをさせてしまいます。この人は自分の話ばかりするね。不信感を与えるため相手は心を閉ざしてしまい信用されなくなります。残念ですが相手の話を遮る人は信頼関係を築けません。相手の話を最後まで聞ける人になる。相手の話を遮らないことです。相手の話を最後まで聞ける人になってください。相手の話が長くなってもニコニコしながら聞くことです。我慢と忍耐が必要ですが、コミュニケーションでは大切な基本マナーです。自分の話を最後まで話せると相手に満足してもらえます。きちんと最後まで話を聞いてくれたとあなたに好印象を持つでしょう。今度はあなたが話す番ですとしっかり話を聞いてもらえるようになります。コミュニケーションのボールがこちらに来て、こちらも気持ちよく話せます。好意を返したい心理が働いて、相手もあなたの話を最後まで聞いてもらえるでしょう。会話のリズムも良くなって、話も盛り上がりやすくなります。話を最後まで聞くだけのことが意外とできない人が多い。信頼関係を築くといえば、約束を守ること、責任を果たすことなど思い浮かべますが、それだけではありません。相手の話を最後まで聞けることも信頼関係の構築につながります。話が長いな。話がつまらなくて退屈だな。早く話が終わらないかな。そう思った時が正念場です。話がなくてもつまらない話でも最後まで聞きましょう。相手の話を最後まで聞くことはコミュニケーションの基本マナーです。にもかかわらず意外とできない人が多い。自分は大丈夫と思う人でも一度振り返ってみる必要があるでしょう。人は誰でも話したがり屋です。相手が話している最中でもつい話を遮って、てらてら自分の話をしがちです。そんな中、話を最後まで聞いてもらえると、相手からこの人は信用できると思われます。もはや感動に値します。相手の話を最後まで聞ける人が信頼関係を築けるのです。相手の話は途中で遮らず最後まで聞く。自分を高める30の方法。その3、カッコつけるのはカッコ悪い。カッコつけないのがカッコいい。カッコつけるのがカッコいいとは限りません。むしろカッコ悪いことです。カッコつける行為は自分をよりよく見せようと体裁を整えることです。マナーとして身だしなみを整える程度ならいいのですが、それ以上に見た目をよく見せるのは要注意です。カッコつけたなる心理は裏を返すと普段の自分はカッコ悪い、その自分には自信がないと言っているのと同じことです。より良い自分をアピールするのはいいのですが、往々にして余計な力が入っています。どうだ、カッコいいだろう。私に来れなさい。と言わんばかりの感じがあって暑苦しい。そのためカッコつける人はどこかに不自然な様子があります。無理をしている様子があると痛々しく見えることも少なくありません。カッコつけるのは疲れます。つま先立ちで歩くのが大変なようにカッコつけながら生きるのも大変です。疲れることは長続きしません。一時的にカッコつけることはできてもずっと続けるのは大変です。長期的に続けるのはもっと大変です。無理にカッコつけるとその自分とのギャップも大きくなります。カッコつけていればいるほどどんどん本来の自分からそれていきます。無理に自分を着飾ったところでそれが自分らしくない姿であれば嘘の自分を見せていることになります。かっこいい状態を保てているときはいいのですが、うっかり油断したときが大変です。え、本当はそんな姿だったの？と驚かれうっかり巣を見られたときのインパクトが大きくなります。どちら様ですか？と本人だと気づいてくれないこともあります。では本当にかっこいい姿とは何か？かっこつけないことです。すなわち自然体で生きるということです。かっこつけないのがかっこいい。肩の力を抜いて余計な力は入れずリラックスします。無理に着飾ることもなくいつも通りの自分を見せます。素の自分を大切にすると自分らしく生きられます。自然体を大切にすると素の自分でいられます。普段の自分を見せていけばいいので気楽です。余計な力を入れなくて済む分疲れにくくなります。周りの目を気にしないのは強い心と自信がある証拠です。自然体でいる人は周りからどう見られようと構わないという表示です。周りからどう見られようと構わないという考え方は潔くて自信に溢れています。きちんと自分を持っていて周りに流されない力があります。人目を気にせず自然体を大切にして貫いているのがかっこいい。素の自分が好きだから自信があります。本人が自然体を楽しんでいるなら見た目に関係なく最高に幸せです。無理に自分をよく見せて疲れるくらいなら最初から潔く素を見せて自然体でいる方がいい。自分らしく生きるということは人生で最も価値のあるチャレンジです。そこには本当のあなたらしさがあります。無理にかっこつけず自然体でいることが本当にかっこいいのです。無理にかっこつけるのはやめて自然体を大切にする。自分を高める30の方法。その4、かっこいいから美学を持つのではない。美学を持つからかっこよくなる。あなたには美学がありますか？美学とは何か？こだわりや価値観のことを言います。もちろん美学を実持たないは個人の自由です。興味がない人も多く持たないからといってデメリットはありません。 しかし、美学にメリットはあっても、デメリットはありません。そんなないのですから、あった方がいいのです。美学とは美の哲学です。美学があると、生き方にも美学まで洗練されます。思考や行動に軸、頑張れ、生き方が、かっこよさ、頑張れます。迷う場面や悩ましい場面があったとき、美学があれば、こうすればいい。と判断、決断がスムーズになります。誘惑に負けそうなときがあっても、美学があれば、抑止力となります。美学はどんなことであってもいいのです。あなたにとって、かっこいいと思えることを、ぜひ美学にしてください。嘘はつかない。言い訳はしない。愚痴、悪口は言わない。汚い言葉は使わない。お礼や感謝は思うだけでなく、きちんと口に出す。きちんと挨拶をする。嫌いな人であっても、声をかける。年配者、妊婦、怪我人には席を譲る。何事も10分前行動を意識する。お金の貸し借りはしない。仕事はリソースが許す限りベストを尽くす。迷ったときは難しい方を選ぶ。言行一致を心がける。たとえ小さな口約束でもきちんと守る。どれも当たり前のことに思いますが、素晴らしい美学です。一つで構いません。一つあれば十分です。もちろん二つや三つあってもいい。一度決めたらそれを一生貫くようにしてください。子供が心がけるようなことであっても、それを徹底厳守するとなると強い意志が必要です。行動や考え方がかっこよくなります。美学は自分と約束ですから、死することが欠かせません。美学とは人生にプラスの作用をもたらすものです。かっこいいから美学を持つのではありません。美学を持つからかっこよくなれるのです。美学のある人は美しい生き方が実現します。美学を持つ。自分を高める30の方法。その後、なんだか品があるという人は背筋が伸びている。あなたの身近になんだか品があるという人はいませんか？服装は普通なのになぜか品を感じる人。顔立ちは普通なのにどこか上品な雰囲気が出ている人。話し方も振る舞い方も普通なのにどことなく気品を感じる人。きっとあなたの身近にもそんな人がいるはずです。なんだか品があるという人にはある共通点があります。それは背筋が伸びているということです。背筋を伸ばすとシルエットが美しくなる。背筋を伸ばすと体のシルエットが美しくなります。体のラインが整って全体の雰囲気が良くなるため、背筋を伸ばすだけで品があるように見えてくるのです。言葉遣いは普通でも背筋を伸ばすだけで品のある人に見えてきます。服装や顔立ちが普通でも背筋が美しく伸びていると、実は教養のある人なのかなと思ってしまいます。人間心理としてそう見えてしまうのです。たかが背筋とはいえ侮れません。服装を気にするより背筋を気にしてください。身だしなみが乱れていても背筋を伸ばしていれば品が出てくるようになります。背筋を伸ばすと少し痩せて見えるようになるメリットもあります。あなたも背筋を伸ばすだけでなんだか品があるという人になる。へえ、なるほどと思っているあなた。一言だと思って感心している場合ではありません。実はここにあなたの品が良くなるポイントが隠れています。つまりあなたも背筋を伸ばすだけでなんだか品があるという人になるということです。服装は普通で構いません。顔立ちに恵まれていなくても大丈夫です。体型もぽっちゃりまでなら大丈夫です。少しくらい髪がボサボサでも問題ありません。背筋をピンと伸ばしましょう。あなたから品のある雰囲気が漂い始めます。背筋を伸ばすだけですから簡単です。特別な訓練も道具も必要ありません。背筋を伸ばすのはいいが、反ってしまうのは良くない。背筋を伸ばすときは反らないように注意してください。背筋を伸ばすのが良いとはいえ、反った姿勢になると不自然に見えます。背中の筋肉も酷使するため使います。歩くときも背筋を伸ばした姿勢を意識しましょう。イメージとしては頭の上から一本の糸で吊るされているような姿勢です。周りからあなたを見る目が変わるでしょう。背筋を伸ばすだけでなんだか品があるという人になります。背筋を伸ばして品を醸し出す。自分を高める30の方法。その6、コーキングッズより免疫力を高める方が大事。世の中には多くのコーキングッズが市販されています。コーキンとつくものには有害な細菌が増えるのを抑える効果があります。コーキンシート、コーキンスプレー、コーキンベッド、コーキンカーテン、コーキンカーペット。コーキンの文房具もあれば、コーキンの家電製品もあります。文房具から日用品までコーキン効果のあるものが溢れています。世の中はコーキンのラベルのついた商品で溢れ返っています。コーキングッズを買い揃える人も多いことでしょう。綺麗好きの人ならコーキンは欠かせません。コーキングッズが増えれば増えるほど清潔を保ちやすくなります。コーキン効果のあるものを使うことが日常になって、コーキングッズに囲まれている生活を送っているでしょう。もちろんコーキングッズも大切ですが、ここであなたに知っておいてほしいことがあります。コーキングッズが増えるにつれて大切になることがあります。免疫力を高めることです。筋に触れていないと免疫力の低下を招く。コーキングッズが増えるにつれて無菌生活に近づいていきます。筋に触れていないと体は免疫力を鍛える機会がなくなります。筋に触れる機会がないとどんどん免疫力が下がっていき、病弱な体質になってしまいます。病気になりやすくなったり、病気が治りにくくなったりです。免疫力の低下は自然治癒力の低下も招きます。体調不良が長引けば生活に支障をきたすことも少なくありません。免疫力の低下は自覚症状がないだけに怖い。痛みも不快感もなくトラブルが起こってそのリスクを実感します。コーキングッズに頼って無菌生活を送っていると後から疾病返しを食らうのです。コーキングッズを愛用している人ほど免疫力の向上を意識すること。もちろんコーキングッズを利用するのはいいのです。コーキングッズはいいですが、きちんと免疫力のことも意識してください。コーキングッズがあるから大丈夫ではありません。コーキングッズがあるからこそ免疫力を意識しないといけないねが正解です。コーキングッズを多用している人ほど無菌生活になりやすいため、免疫力の向上を意識することが必要です。人と免疫力は切っても切れない関係です。コーキングッズは素晴らしいですが、頼りすぎないことです。免疫力を高める4つの基本。きちんと免疫力を高める習慣を持ちましょう。免疫力を高める4つの基本があります。1、食事。2、運動。3、睡眠。4、ストレス対策。どれか一つではなく全てを心がけるようにしましょう。当たり前のことかもしれませんが、きちんとできている人は意外と少ないもの。特に睡眠は最低でも 7.5 時間は確保したいところです。抗菌の恩恵を受けつつ、免疫力に意識を向け鍛えていきましょう。抗菌グッズを利用しつつ、きちんと免疫力も高めておけば怖いものなしです。抗菌グッズを利用しても免疫力の向上を意識する。免疫力を高める生活を心がける。自分を高める30の方法。その7、得意な分野がなければ作る。得意分野を作るのに遅すぎることはない。あなたには得意分野がありますか？胸を張ってこれが得意ですと言えることがあればいいのです。得意分野は未来を切り開く武器になります。自信につながったり、仕事で生かされたり、周りからの尊敬を集めたりができます。得意分野のある人はすでに仕事や日常で生かされていることでしょう。願わくは現状のレベルで満足するのではなく、どんどん磨いてもっと素晴らしい武器に変えていきましょう。未来を切り開く武器としてますます輝くに違いありません。さて、得意分野のある人はいいのですが、一方で得意分野がないという人もいるでしょう。落ち込まないでください。得意分野がなければ作ればいいのです。得意分野は後天的な要素。得意分野は後天的な要素です。才能や性格は先天的要素が大きい一方で、得意分野は後天的要素が大きいのが特徴です。努力することで新しく身につけることができ、トレーニングによって強化していくことが可能です。得意分野とはいえ世界一を目指す必要はありません。比較的上手にできる、比較的慣れているという程度で十分です。 必死で料理の腕を磨けば料理が得意分野になるでしょう。プロにしか劣らないレベルまで上達しているかもしれません。歴史を1年間コツコツ勉強すれば歴史が得意分野になるでしょう。歴史博士と呼ばれるようになっているかもしれません。毎日マイペースでランニングを続けていればマラソンが得意分野になるでしょう。1年後にはフルマラソンでサブ4を目指せるレベルになっているかもしれません。勉強やトレーニングをすれば年齢に関係なく新しく得意分野を作ることができます。しかも一つだけでなく努力次第でいくつでも身につけることが可能です。人間の可能性には本当に驚かされますね。得意分野がなければこれから作っていきましょう。得意分野は何でもいいのです。仕事に役立つものでもいいですが、もちろん仕事に関係のないものであってもいい。完全な趣味や遊びでも OK です。得意分野の習得は年齢を重ねてからでも可能です。学生はもちろん社会人になってからも作れます。人生の中盤を過ぎてから新たな得意分野を作っていくことも十分可能です。還暦を過ぎてから身につける得意分野はひときわ大きな輝きを見せるはずです。得意分野を作るのに遅すぎることはないのです。得意分野がなければ作る。自分を高める30の方法。その8、応援されないとできないことは好きなことではない。才能は応援されなくてもできるところにある。応援されないとできない。もしそういうことがあれば厳しい現実をお伝えします。残念ですが挫折は時間の問題です。それは好きなことではありません。才能もありません。応援しないとできないことはその程度ということです。応援されないとできないことは好きなことではない。応援されているときはいいのです。頑張ってね。期待しています。あなたならきっとできるよ。応援されると期待されていることがわかり嬉しくなります。応援の言葉に励まされてパワーをもらいやる気も湧いてきます。しかし応援されないとできないということは応援がなくなればできなくなるということです。応援されないとできないことは好きなことではありません。本気でやりたいことでもありません。背中を押されているから仕方なく頑張っている状態です。応援されないとできないことは才能もありません。いくら頑張っても伸びしろが目に見えているので早めに見切りをつけるのがいいでしょう。本当に好きなことなら応援は必要ない。本当に好きなことなら応援されなくてもできます。あなたが好きな趣味を思い出してください。好きな趣味であれば応援されなくても普通にできるはずです。やる気を出そうとしなくても勝手にやる気が出てくるでしょう。誰かにやれと命令されなくても自分から進んで取り組むでしょう。頑張らなくても自然と集中してしまうはずです。壁にぶつかっても積極的に試行錯誤をして何とか解決しようとするはずです。たとえ周りから邪魔されてもめげることなく好きなことを貫こうとするはずです。本当に好きなことなら応援は必要ないのです。応援が邪魔と感じることもある。意外なことですが本当に好きなことなら応援が邪魔と感じることも少なくありません。応援されると気が散って集中が妨げられます。期待に応えなければいけないプレッシャーが生まれ気持ち悪く感じます。本当に好きなことは純粋に没頭したいので外部からの余計な刺激は不要になります。貴重な人生は好きなことに費やすのが正解。応援されないとできないことは早々にやめるのが賢明です。本当に好きなことではないからです。時間、お金、労力も有限です。気力、体力、精神力にも限りがあります。人生は長いようで短い。好きでもないことに貴重なリソースを費やしているとあっという間に時間が過ぎていき気づけば年を重ねているでしょう。晩年死の間際になってから本当に好きなことではなかったと気づいても遅いのです。貴重な人生は好きなことに費やすのが正解です。その方があなたも喜び、人生も喜び、神様も喜びます。充実感があって後悔もなくなります。応援されなくてもできることをする。自分を高める30の方法。その9、ありのままの私とはそのままの私、何もしない私のことではない。世間ではありのままの私という言葉が流行っています。ありのままの私でいたい。ありのままの私を大切にする。ありのままの私で生きる。映画アナと雪の女王ではエルサがありのままの私を求めて生きるシーンがあります。エルサには特別な力があり、なかなか普通の場所で普通に生活することができません。周りに迷惑をかけてはいけないのでひっそり部屋に閉じこもる生活を送っていましたが、ある時転機が訪れます。抑えていた自分を解放させ外に飛び出します。見事に自分らしい生き方を実現するシーンが印象的です。エルサの美しい生き方に憧れ影響を受けた人も多いでしょう。世間ではありのままの私という言葉が飛び交いもてはやされています。ありのままの私という言葉は素晴らしいのですが、この言葉について誤解されがちなことがあります。ありのままという響きのためでしょうか。ありのままの私をそのままの私、何もしない私として解釈する人がいます。これは違うのです。そのままの私ならそのままです。何もしない私なら何も起こりません。単なる怠け者になってしまいます。ありのままの私をそのままの私、何もしない私と思っているなら大きな誤解です。今すぐ考えを改めた方がいいでしょう。ではありのままの私の意味とは何でしょうか。ありのままの私イコール自分らしく生きる私です。ありのままの私とは自分らしく生きる私のこと。ありのままの私とは何か。ありのままの私イコールそのままの私、何もしない私ではありません。ありのままの私イコール自分らしく生きる私です。ありのままの私になりたいなら自分らしく生きることが大切です。ここで大切なのは積極的な行動が必要という点です。頭の中で自分らしくと思い浮かべるだけではいけません。あれこれ思い浮かべただけでは何も変わらずただの妄想で終わります。じっとしているだけでもいけません。思っているだけで行動がゼロなら自分の現実も何も変わりません。ありのままの私イコール自分らしく生きる私を実現するためにはきちんと行動することが不可欠です。自分がやりたいことをやる。自分の好きなことをする。自分でいることを大切にする。自分の長所を最大限に発揮する。周りに流されず自分の軸を持つ。世間の価値観ではなく自分の価値観を大切にする。もっと自分らしくなるように行動して実現させていくことが大切です。もちろん現実では自分らしく生きるのは難しい場面もあるでしょう。家族や仕事のこと、経済状況や健康状態などいろいろな都合や制約があって思うようにいかないこともあるはずです。 100% 自分らしく生きるのは難しいですが、目指して努力することができるでしょう。少しでもいいので自分らしく生きるように努力してください。思うだけで終わるのではなく、きちんとアクションを起こすことが大切です。自分らしい生き方が一番幸せです。それが本当のありのままの私です。ありのままの私の意味を正しく理解する。そのままの私、何もしない私ではなく、自分らしく生きる私として解釈する。自分を高める30の方法。その10、決断力を鍛えたいなら、まず判断力を鍛えなければいけない。決断力を鍛えたいなら、まず鍛えておくべきことがあります。判断力です。決断と判断は似ていますが、全く別物です。判断とは物事についての考えをまとめて定めることを言います。決断とはきっぱりと心を決めることを言います。判断と決断は似て非なるものであり、役割も別なのです。決断は判断があってこそできるもの。私たちが何かを決断する前はまず判断します。選択肢から選ぶ際、知識と経験を総動員して最適な選択肢はどれだろうかと考えます。試験の4択問題と同じ要領です。じっくり考えた結果、これが良いだろうと判断して、それを決断して実行に移します。判断ができるから次のステップである決断ができます。正しい決断には正しい判断が必要です。正しい判断ができるから正しい決断もでき、素晴らしい結果をもたらします。判断しないまま決断するとどうなるのか。判断しないまま決断することも可能です。ただし判断のない決断は大きなリスクが伴います。いい加減な決断になるからです。判断しない決断は運に頼った状態です。 判断しないままの決断は素晴らしい結果をもたらすとは限りません。むしろミスや失敗を招き不幸に至る可能性があります。判断力を鍛える2つの方法。決断力を鍛えたいならまず判断力を鍛えましょう。物事の真理や善悪を見極められるようになることです。判断力を鍛えるには次の2つの方法があります。 1. 様々な情報を身につけること。まず様々な情報を身につけることが欠かせません。判断の元となる情報がなければ判断のしようがありません。書籍、雑誌、インターネットなど様々な媒体を通して多くを学んでいきましょう。経験も大切です。様々なことにチャレンジして経験を増やしていきましょう。成功体験だけでなく失敗体験も貴重な糧です。痛い目に遭うことで教訓が得られます。情報が豊富にあればあるほど判断材料になるため正しい判断がしやすくなります。 2. 自分の頭で考える習慣をつけること。普段から自分の頭で考える習慣をつけることも欠かせません。判断には考える力が求められます。考える力は普段考えない人がやれと言われすぐできるものではありません。自分の頭で考える習慣がない人がいきなり判断を求められても言葉に詰まります。豊富に知識を身につけていても知識をうまく活用できなければ意味がありません。判断には様々な基準や情報に基づいた総合的な考え方が求められます。視点を変えたり視野を広げたり発想を変えたりします。時には思い込みをなくしゼロベースで考えることも有効です。結局のところ自分の頭で考えることが欠かせません。普段から自分の頭で考える習慣を続けることで思考力が高められ判断力が鍛えられていきます。決断力を鍛える前にまず判断力を鍛える。自分を高める30の方法。その11。高尚な人間を目指すより低俗な人間を避ける。高尚な人間を目指そうとしていませんか？もちろん高尚な人間を目指すのは素晴らしいことです。きちんと品格を兼ね備えている。知性と教養があり磨き抜かれている。人徳も人望も厚い。人間性が高く人格者。高尚な人間を目指せば周りから注目されるでしょう。素晴らしい、かっこいい、これをですと称賛されるに違いありません。人は誰でも褒められたい、認められたいという承認欲求があります。夢を叶えるためにも高尚な人間を目指そうとしている人も多いのではないでしょうか。ここで注意したいことがあります。最初から高尚な人間を目指すのは大変です。高尚な人間になるのは言うのは簡単でも実現は困難です。文化的、芸術的な学問を身につけなければいけません。マナーや礼儀作法をしっかり身につけなければいけません。心と精神を磨き、人間性を高めなければいけません。人生経験を積み重ね、多くの困難を乗り越え、人格を磨かなければいけません。時間もかかり、労力も必要です。センスもタイミングも要求されます。高尚な人間を目指すのはいいですが、いきなり最初から目指すには難易度が高すぎます。必ずうまくいくとは限らず報われないこともあります。挫折を招くリスクが高くなります。高尚な人間を目指すのもいいですが、もっと先に心がけたいことがあります。まず、低俗な人間を避けるのです。マナー違反を避ける。卑しい情報は吸収しない。品位を下げる行為を慎む。不快にさせる言動を控える。不衛生な身だしなみに注意する。ネガティブな考え方を持たない。つまり、加点を狙うより減点を避けるということです。人は快より不快の感情に敏感です。快の感情は一時的ですが、不快の感情は記憶に深く長く残ります。どれだけ行為が素晴らしくても、低俗な行為が目立つと台無しです。一旦評判や信用を落とすと取り戻すのに時間がかかります。場合によっては取り戻せない可能性もゼロではありません。そのため、高尚な人間を目指すより低俗な人間を避けることから始めるのが得策です。実際のところ、低俗な人間さえ避けることができれば十分な合格ラインです。一人の人間として恥じることなく堂々と胸を張って生きていけます。低俗な行為を避けて余裕ができれば次に高尚な行為を目指していけばいいでしょう。高尚な人間を目指すより低俗な人間を避けましょう。減点を避けることから始めた方が余計なトラブルを防げます。高尚に向かうレベルアップもスムーズになるのです。高尚な人間を目指すより低俗な人間を避ける。自分を高める30の方法。その12。乱暴な言葉遣いは苦手と言いつつ自分の言葉遣いも乱暴になっていないか。乱暴な言葉遣いは苦手と言う人がいます。言葉には人を元気づけたり勇気づけたりする力がある一方、気づけたり不快にさせたりする力もあります。乱暴な言葉遣いは聞くだけでもストレスを感じるでしょう。心がぎゅっと締め付けられ不快な気分になり、時には息苦しさすら感じます。口が悪い人とは距離を置きたくなるでしょう。ところがここでありがちなケースがあります。乱暴な言葉遣いは苦手と言いつつ自分の言葉遣いが乱暴になっているケースがあるのです。人の言葉遣いには敏感でよく気づけても自分の言葉遣いは鈍感になっていることが少なくありません。普段は丁寧な言葉遣いがきちんとできていても感情的になった時が危ない。ムッとしたりイライラしたりした時、つい気が緩んで汚い言葉を吐いてしまうことがあります。これはよくありません。乱暴な言葉遣いは苦手と言いつつ意外と自覚のないケースが少なくないのです。自分の日頃の言葉遣いを振り返ってみてください。乱暴な言葉遣いが苦手であれば、自分の言葉遣いもきちんと丁寧な言葉遣いを心がけることが必要です。辛いことや嫌なことがあっても、感情をコントロールして丁寧な言葉遣いを徹底します。黙っているのが苦痛で、どうしても何か言いたいなら、丁寧な言葉で不快感を表現することをお勧めします。一呼吸置いて丁寧な言葉に言い換えましょう。残念です。不愉快です。納得ができない。憤りを感じる。フォーマルな場であれば、いかんという言葉が適切でしょう。丁寧な言葉で不快感を表現することが可能です。乱暴な言葉遣いは逆がやって、一理なしです。乱暴な言葉遣いは苦手と言いつつ、自分の言葉遣いも乱暴になっていないか振り返る。自分を高める30の方法。その13。年齢を重ねるだけで自然と性格が丸くなるわけではない。年齢を重ねれば自然と角が取れ性格が丸くなる。そんな言葉を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。確かに年配者の多くは穏やかな性格の人が多く見られます。おっとりしていて器量が大きく温和な性格の方が多い。年配者ご本人からも若い頃と比べれば随分性格が丸くなった、いつの間にか性格が丸くなったなどの声が聞かれます。性格が丸くなるのは加齢に伴う体力の低下。なぜ角が取れて性格が丸くなったのでしょうか。まず挙げられる理由は加齢に伴う体力の低下があります。年齢を重ねておいてくると体力が低下してちょっとしたことで疲れやすくなります。特に怒りは体力を奪われる感情の一つです。感情的になると体力が奪われるため、できるだけ穏やかで過ごそうという価値観に変わります。それが丸い性格として映ることがあります。こういう話を聞くと、年齢を重ねれば誰でも自然と性格が丸くなると思うかもしれません。年齢を重ねるにつれて自然と穏やかな性格に変わっていくように感じられますが、肝心なのはここからです。誰でも年齢を重ねるにつれて自然と性格が丸くなっていくわけではありません。現実を見てください。年配者の多くは丸い性格の方ばかりですが、時々そうでない人も見かけます。依然として角が立っている年配者も少なからず存在します。高齢にもかかわらず乱暴な言動が目立つ年配者を見かけることがあるでしょう。年齢を重ねれば自然と角が取れ性格が丸くなると言いますが、実のところ半分は本当である一方、半分は嘘です。何もしないでぼっと年齢を重ねるだけでは丸い性格になるわけではありません。大切なのは人生経験。なぜ年齢を重ねるにつれて角が取れて性格が丸くなるのか。大切なのは人生経験です。人生では様々な経験を積むことが欠かせません。生きている時間が長いと様々な人生経験を通して人や世の中のことを知ることになります。成功と失敗、出会いと別れ、数多くの苦労や困難、世の中の移り変わり、様々な人生経験を積むことで私も過去に経験がある、時にはこういうこともあるという場面が増えます。人の気持ちが分かるようになったり、物事に対する理解が深まったりします。 自然と角が取れ、器が広くなり、結果として丸い性格になっていくのです。年齢さえ重ねればいいわけでありません。性格が丸くなるためには、様々な人生経験を積みながら年齢を重ねていくことが大切です。外に飛び出て広い世界を見に行こう。失敗を恐れず、どんどんアクションを起こしてください。人生経験の数を増やすことに外れはありません。狭い場所で満足するのではなく、外に飛び出て広い世界を見に行きましょう。様々な人と出会い、様々な景色を見て、様々な経験を積むことです。挫折も失敗も何もかも全ては人生経験です。成功だけでなく失敗も経験しておくことです。明るい経験や楽しい経験だけでなく、辛い経験や苦しい経験も必要です。年齢を重ねるごとに人生は有限という実感が強くなり、生きているのではなく生かされていることに気づきます。人生経験を積むにつれて角が取れ、性格が丸くなっていくのです。様々な人生経験を積みながら年齢を重ねていく。自分を高める30の方法。その14。人の悪口を言うのは NG。自分の悪口を言うのも NG。人の悪口を言うのは NG です。悪口は人を傷つける行為です。ましてや悪口をストレス解消の手段にするのは品格を損ねます。悪口を言われて喜ぶ人はいません。自分がされて嫌なことは人にもしないことです。悪口を言って自分はスカッとして気持ちいいかもしれませんが、悪趣味に変わりありません。相手に聞こえないから大丈夫と思いますが、大きな油断です。意外と本人に届くものです。悪い噂ほど広まるように悪口もまた人づてで伝わっていき、本人の耳に届きます。悪口を言えば言うほど人間関係が悪化します。そもそも相手に聞こえないから大丈夫という考え方がよくありません。それは人に気づかれなければ悪事を働いてもいいという考え方と同じであり、危険な要素をはらんでいます。私は密かに悪いことを企んでいますと公言しているのと同じことです。犯罪者予備軍と言っても大げさではありません。悪口は重悪の一つ。仏教では重悪と呼ばれる十種の罪悪が定められています。1、殺生。2、中道。3、邪淫。4、妄語。5、鬼語。6、両舌。7、悪口。8、貪欲。9、嗔疑。10、邪見。悪口は重悪の一つです。仏教で重悪と定められているほど良くない行為であると分かれば、いかに危険の可能性があるか実感できるでしょう。人の悪口は禁句にしますでしょう。さて、ここからが本題です。人の悪口を言うのがいけないなら、自分で自分の悪口を言うのは許されるのでしょうか。ここがポイントです。自分の悪口を言うのもいけないのです。悪口であることに変わりないからです。自分の悪口を言うのも NG。自分の悪口を言ってはいけません。ちょっとした自虐ネタならまだいいのです。人を笑わせるために面白い自虐ネタを披露することがあるでしょう。自虐ネタは本気ではありません。あくまで遊びと冗談が混じっているため悪影響はほとんどありません。しかし遊びでも冗談でもなく真面目に自分の悪口を言うのはよくありません。たとえ自分への悪口であっても重悪の一つを犯すことになる。自分への悪口は人に迷惑をかけません。人に迷惑をかけないためいくら言っても大丈夫と考える人がいますが、ここに落とし穴があります。悪口の悪影響が自分に向かうだけです。言えば言うほど自分を落ち込ませます。自信を失い尊厳が損なわれます。自己評価が悪くなり自己肯定感も下がります。ついには自分のことが嫌いになってしまうのです。自分のことを嫌いになると人を好きになるのも難しくなります。人の悪口を言わないのはもちろんのこと、自分の悪口も言わないように注意してください。自分への悪口であっても重悪の一つを犯すことになります。人の悪口だけでなく自分の悪口を言うのもやめる。自分を高める30の方法。その15、体調の良し悪しと健康の良し悪しは別問題。健康に自信があって健康診断を受けない人がいます。体に問題は何もないから健康診断も必要ないだろう。健康的な生活を送っているから健康診断を受けなくても大丈夫だよね。体調がいいから健康診断を受ける必要はないだろう。問題がないに決まっている。確かに違和感がなければ健康に問題がないように思えるでしょう。普段から食事や運動に気を使い健康的な生活を心がけていれば健康を保ちやすくなります。体調が良ければ健康診断の必要性を疑問に思う人もいるでしょう。しかしこれは違うのです。自己感覚や自己判断を頼りにするのはよくありません。体調の良し悪しと健康の良し悪しは別問題だからです。体調に問題なくても体が悲鳴を上げていることがある。体調に問題なくても健康診断を受けたところ何らかの異常が見つかるのはよくあることです。高血圧や高コレステロールが見つかることは珍しくありません。普段から食事や運動に注意していても何らかの異常が見つかり再検査が必要になることもあります。自覚症状のない病気もあります。例えば膵臓や肝臓に関する病気です。膵臓や肝臓は別名沈黙の臓器と呼ばれています。膵臓や肝臓は悪化の初期段階ではほとんど症状がないためなかなか自覚が難しい現実があります。自覚症状が出始めたときはかなり進行している状態です。すでに手遅れという可能性もゼロではありません。こうしたケースがあることから感覚だけで判断するのはよくありません。体調の良し悪しと健康の良し悪しは別問題です。体調に問題なくても体が悲鳴を上げていることがあるのです。健康診断を受けると結果が数字でわかる。年に一度は健康診断を受けましょう。体調の良し悪しに関わらず健康診断は毎年受けるのがベストです。健康診断を受ければ体の状態が数字でわかります。健康診断の結果は少なくとも受けた時点の状態を正しく表しているものです。検査を受けてから結果を受け取るまでに時間差はありますが、少なくとも1ヶ月以内には受け取れるでしょう。自己判断とは違い、外部の専門機関による検査であるため信用できる結果です。健康診断の受診も謙虚の一つ。自己感覚だけを頼りにするのはよくありません。健康診断では感覚や雰囲気だけではわからないことがわかります。普段から謙虚を心がけているなら、態度や振る舞いだけでなく健康にも意識を向けてください。年に一度でいいのです。体調の良し悪しに関わらず年に一度は健康診断を受けましょう。健康診断の受診も謙虚の一つです。体調の良し悪しに関わらず年に一度は健康診断を受ける。自分を高める30の方法。その16、孤独の時間は避けるものではなく求めるもの。行動するときには友人と行動します。友人と電話で話してお互いの友情を確かめ合います。恋人を作って愛を確かめ合おうとします。誰かと一緒にいるから楽しさは倍増して悲しいことがあっても半減します。こうして私たちは誰かと一緒にいる時間を積極的に作ろうとします。これは良いことに思いますが、実はここに落とし穴があります。人と一緒にいる時間が多いと一人になる時間がなくなります。私たちは寂しいから孤独の時間を避けようとします。自分を高めたいなら孤独の時間は避けるのではなく求めなければいけません。人が本当に成長できるのは人といる時間ではなく孤独の時間です。誰かと一緒にいるときは確かに楽しいひとときを過ごせますが、集中が周りに向くため自分を顧みることができません。誰かと一緒に過ぎてしまうと他人に流されてしまいます。気づけばこんなはずではなかったという人生になるでしょう。そうならないためにも1日1回は孤独の時間を作って自分や生活を振り返ることが大切です。一人になった孤独の時間にこそ自分を顧みることができ成長できます。読書も旅行も映画鑑賞も一人で楽しむ方がいつも以上に味わいが深く感じられます。一人になる時間が1日1回でもあった方がいい。自分のことについてじっくり考える時間は貴重です。 孤独の時間は避けるのではなく求める。自分を高める30の方法。その17。同じ靴を2日続けて履かない。昨日と同じ靴を履くと昨日の倦怠感を引きずることになる。毎日履く靴を変えましょう。毎日同じ靴を履いていませんか。特別考えることもなく同じ靴を履くこともあるでしょう。特にお気に入りの靴は毎日履きたいと思うところでしょう。気持ちはわかりますが、人生を楽しくしたいなら同じ靴を2日続けて履かないことが大切です。同じ靴を2日続けて履かない理由とは、なぜ同じ靴を2日続けて履かないのか。まず一般的な理由としては、靴の経年劣化を抑えるという意味があります。1日に足から出る汗の量はコップ1杯分にも及びます。1日履き続けた靴は濡れていて乾燥させる時間が必要です。靴を休ませることで匂いや雑菌の繁殖を抑えることができるため、靴を長持ちさせることができます。靴の基本マナーであり、おそらくあなたもご存知でしょう。しかし同じ靴を2日続けて履かない理由はそれだけではありません。実は他にも重要な意味があります。それは1日を新しく迎えるという意味です。昨日と同じ靴を履くと昨日の倦怠感を引きずることになる。昨日と同じ靴を履くと昨日の倦怠感を引きずることになります。疲れ、悩み、後悔です。靴も人と同じです。同じ靴を何日も履き続けるのは長時間労働をさせているようなもの。疲れが取り切れていない靴を履くと靴は悲鳴を上げます。まだ疲れが取れていないよ、もう少し休ませてよ。疲れが取り切れていない靴を履くと足元から疲れが伝わります。同じ靴を2日続けて履くと昨日の倦怠感を引きずることになります。精神的な面で新しい1日の始まりを妨げるのです。昨日の倦怠感を引きずっていては新しい1日を気持ちよく迎えることはできません。1日を新しい気持ちで迎えるためにも同じ靴を2日続けて履かないことが大切です。毎日靴を履き替えることで気持ちのリセットが働く。靴を履くという行為も儀式の一つです。毎日靴を履き替えることで気持ちのリセットが働きます。日付が変われば新しい1日です。毎日履く靴を履き替えると今日も1日を頑張ろうという新鮮な気持ちになります。新鮮な気持ちになるからこそポジティブ思考も働きやすくなり、1日がうまくいくのです。同じデザインの靴を履きたいとき、お気に入りの靴があって2日続けて履きたいときもあるでしょう。そんなときは同じ靴を2足買って交互に履けばいいのです。そうすれば同じデザインの靴を履きつつ別々の靴を履くことになります。2足分の靴を履くことになって費用は倍になりますが、無駄ではありません。靴を1日以上休ませることができるため靴も長持ちするようになって経済的です。1足がダメになってももう1足あるので安心です。毎日靴を履き替える。同じ靴を履きたいなら同じ靴を2足買って交互に履く。自分を高める30の方法。その18。立派に見せる人より立派な行動する人になろう。立派に見えるのと立派であるのとは別問題です。綺麗な服を着ている人であっても心が汚れている人かもしれません。堂々としている人であっても偉そうにしているだけかもしれません。早口で話す人は自分の劣等感を作ろうとしているだけかもしれません。見た目と実際は必ずしも一致するとは限りません。立派に見せるのはお金と小さいあればなんとかなります。何もできない人でもスーツを着て髪型を整えれば立派に見えるでしょう。立派に見せるのも結構ですが、もっと大切なのは立派な行動をする人になることです。人が評価されるのはその人が果たした行動です。自分は何も行動しないであれこれ言う人はただの評論家です。歴史を振り返れば分かる通り、評論するだけで異様を成し遂げた人はいません。言うだけなら誰でもできます。どんなに立派なことを言っても何も行動していなければ立派とは言えません。大切なのは立派に見せる人ではなく立派な行動をする人になることです。どれだけ人を助け社会に貢献できたかです。世の中に貢献できさえすれば年齢、性別、学歴を問わず全て立派な人です。たとえ見かけは地味で無口の人でも立派な偉業を果たしたなら立派な人なのです。立派に見せる人より立派な行動する人を目指す。自分を高める30の方法。その19。猫背が治らないのではない。直す気がないだけだ。猫背は直した方がいいのは間違いありません。どれだけ顔立ちが良かろうと、どれだけファッションが宣伝されていようと、猫背だと全ての魅力が帳消しです。誰が見ても猫背は美しくありません。伸びた背筋がかっこいいことはありますが、猫背がかっこいいということはありません。猫背では全てならないのは健康面への悪影響です。背中が C の字になっていると背筋に無理な負荷がかかって疲れやすくなります。血行が悪くなり新陳代謝の低下を招きます。猫背が長期にわたると腰痛の原因にもなるため、きちんと直しておくに越したことはありません。猫背は外見面だけでなく健康面にも影響するため直しておくのが賢明です。猫背が治らない人の本当の理由。猫背が治りません。気を抜くとすぐ背中が元に戻ります。なかなか猫背が治らなくて嘆く人がいます。背筋を伸ばしてしばらく美しい姿勢を維持できていても、気を抜くと再び背中が曲がって猫背に戻ってしまう。意識して背筋を伸ばしてはまた元に戻り、意識して背筋を伸ばしてはまた元に戻るという繰り返し。少し油断するともう一生猫背は治らないのかなと思ってしまうところでしょう。もちろん怪我や病気などの影響で背筋を伸ばせない事情があるなら別です。背骨に異常があり物理的に背筋を伸ばせないなら猫背が治らないのも仕方ありません。しかし怪我や病気などの事情がないにもかかわらず猫背が治らないのは不思議な話です。その人は猫背が治らないのではありません。治す気がないだけだけです。猫背が治らないと嘆く人のほとんどは治らないのではなく、治す気がないことに原因があります。猫背は本気になれば必ず治せる。猫背は本気になれば必ず治せます。イメージとしては頭の上から一本の糸で吊るされているような姿勢です。緩やかな筋カーブを描くようにしながら背骨の上に重心を置くようにしましょう。この時少しだけ顎を引くと見た目がぐっと良くなります。背筋を伸ばすと疲れそうに思いますが誤解です。背筋がまっすぐになると背筋の負荷が軽くなるため一転して疲れにくくなります。きちんと背筋の傾きを解消できればむしろまっすぐに伸ばしている方が楽になります。忘れやすいなら意識しやすくなる工夫をしてください。例えば注意の言葉を紙に書いて壁に貼ったり、スマホの待ち受け画面にしたりするといいでしょう。注意喚起が自然と目に飛び込んでくるようにすれば生活の中で自然と意識できるようになります。猫背とはいえ結局のところ癖です。癖の中身を変えるだけのこと。猫背が癖になっているならピンと伸びた背筋も癖にできるはずです。普段からピンと伸びた背筋を意識して習慣にすれば猫背は治ります。猫背が治らないのは治らないのではなく治す気がないことに気づく。自分を高める30の方法。その20。一切の言い訳をやめるとあなたの魅力は格段にアップする。今日から言い訳をするのをやめてみましょう。何の言い訳をやめるかというと、一切の言い訳です。あなたの人生から言い訳という言葉をなくすくらいで構いません。言い訳をやめて素直に一言謝ればいいのです。そうですね。私の落ち度でした。申し訳ございません。素直に非を認め謝ります。言い訳が喉まで出そうになってもそこでぐっとこらえます。そして過ちが起こった理由は自分にあると考えるのです。中には自分が直接の原因ではない場合もあるでしょう。しかしよくよく振り返ってみればできる対策があったことに気づくはずです。例えば交通機関の乱れで遅刻したとします。直接の原因は交通機関の影響であり、自分は悪くありませんが、本当に遅刻を防げなかったのでしょうか。十分な余裕を持って自宅を出れば、たとえ交通機関が乱れたとしても間に合ったはずです。もっと早めに家を出るべきだった。自分の配慮が足りなかった。次から気をつけよう。反省するからこそ早めに家を出る重要性を痛感します。今後の行動が見直されるのです。反省する力が倍増して成長のスピードが速くなります。周りの人はあなたの言い訳をしない姿勢に感銘を受けるでしょう。一切の言い訳をやめるとあなたの魅力は格段にアップするのです。 一切の言い訳をやめて、すべて自分の責任と考える。自分を高める30の方法。その21。準備が間に合わなくてもうまくいくと信じる。本番に向けた準備が間に合わない時があります。受験の準備が間に合わなかった。試合に向けた準備が間に合わなかった。プレゼンの準備が間に合わなかった。本来であればしっかり準備を整えた上で本番に臨みたいところですが、間に合わないことがあるもの。思うように準備ができなかったり、プライベートで不足のトラブルがあったりなど、事情は様々です。準備が間に合わなければ、そわそわします。焦ったり不安になったりして落ち着かないでしょう。準備が間に合わないイコールうまくいかないと悪い方に考えがちです。準備が間に合わなければネガティブになってしまい、うまくいかないような気がしてきます。間に合わなかった状況が悪ければ悪いほど焦りが助長され、絶望を感じてきます。しかし、準備が間に合わなくても希望を持ってください。準備が間に合わなかったことは不安ですが、まだ失敗が決まったわけではありません。大切なのはあくまで本番です。勝負はこれからです。準備が間に合わなくてもうまくいくと信じること。大切なのは可能性を信じることです。準備が間に合わなくてもうまくいくと信じてください。信じる気持ちがあれば、準備不足であっても素晴らしい力を発揮できます。集中力や底力を発揮できるようになります。運が味方をしてくれ、奇跡が起こります。受験の準備が間に合わなくてもうまくいくと信じましょう。運が味方して解ける問題がたくさん出題されるかもしれません。準備不足でも本番で集中力を発揮すれば、頭の回転が良くなって問題がスラスラ解けることがあります。普段なら解けない問題であっても不思議な力が降りてきて解けるかもしれません。試合に向けた準備が間に合わなくてもうまくいくと信じましょう。明るい希望を持って挑めば本気で底力と集中力を発揮できます。普通では考えられない強い力を発揮できるでしょう。限界を超えた力を発揮できるでしょう。準備不足にもかかわらず本番で新記録を出せる可能性もあります。プレゼンの準備が間に合わなくてもうまくいくと信じましょう。信じる気持ちが強ければ緊張を吹き飛ばします。間に合わなかったところは口頭による説明を充実させればうまく保管できるでしょう。成功をイメージできるため落ち着いてプレゼンができます。プロのような自信に満ちた振る舞いができて素晴らしいプレゼンができる可能性が高まります。うまくいくと信じると素晴らしい奇跡を起こる。準備が間に合わなくてもうまくいくと信じて本番に挑んでください。自分を信じて本番に挑めば追い風が吹き始め、良い流れが生まれます。信じられないような力を発揮でき、運も神様もあなたに味方するでしょう。うまくいくと信じることが素晴らしい奇跡を引き寄せるのです。準備が間に合わなくてもうまくいくと信じて本番に挑む。自分を高める30の方法。その22。本番に弱くても本番に強いと思うことが大切。あなたは本番に強い方ですか？それとも弱い方ですか？本番に強いというなら素晴らしい。理想的なことであり、言うことはありません。今後もその意識を続けてください。得意な本番で素晴らしい結果を残していきましょう。素晴らしい底力を発揮でき、新記録を出せるに違いありません。問題は本番に弱いという場合です。本番に限って実力を発揮できない。本番前はいつも体調を崩してしまう。しっかり準備をしていても本番となるといつもうまくいかない。本番に弱い自覚があるなら注意したいことがあります。本番に弱いと思ってはいけません。ネガティブな自己暗示がかかり、ますます悪化するからです。本番に弱くても本番に弱いと思ってはいけない。本番に弱くても本番に弱いと思ってはいけません。ネガティブな自己暗示がかかって、ますます本番前のストレスに弱くなります。潜在意識に刻み込まれ、心の防御力が低下します。本番に弱いと考えるだけで、心にも体にも悪影響が生まれます。体調が悪くなくても本当に悪くなります。ストレス性の下痢を引き起こしたり、体調不良を招いたりします。本番に弱いという思いは不必要に緊張を高めてしまい、スムーズな実力の発揮を妨げます。自信の喪失を招き、自己肯定感を下げてしまいます。マイナスの作用があるだけで、プラスの作用は一つもありません。本番に弱いと思えば思うほど、その通りの未来を招いてしまいます。本番に弱くても本番に強いと考える。逆のことを考えましょう。本番に弱い人は本番に強いと考えてください。事実は忘れてください。実際は本番に弱くても気にしません。一旦頭を真っ白な状態にして忘れましょう。いい意味で自分に嘘をつくのです。本番に強いと思えばポジティブな自己暗示がかかります。ネガティブな自己暗示は NG ですが、ポジティブな自己暗示なら OK です。思い込みでいいのです。思い込みでも本気で信じれば本当にそうなります。自分は本番に強い人間だと何度も思っていると、だんだん心が強く変化していきます。本番前の緊張が気持ちよく感じられ、ストレスをプラスに変えることができます。潜在意識まで浸透していき、成功体質へと変化していきます。本番に強いと思えば本当に本番に強くなります。嘘が本当になるのです。本番に弱くても本番に強いと思い込んでポジティブな自己暗示をかける。自分を高める30の方法。その23。間に合うかなと焦る時点でアウト。間に合うかな。そう焦ったらスポーツの審判員になったつもりで自分にこう言い放ってください。アウト。です。間に合うかなと焦りながら現地に向かいギリギリ間に合ったとします。時間だけ見ればギリギリセーフです。しかし時間前に到着できたとしてもよかったとは言い難い。運が良かったというだけです。時間には間に合っていますが余裕がありません。移動中何か少しでも遅延があれば間に合わなかったでしょう。時間に間に合うかなと焦る時点で余裕がありません。間に合うかなと焦る時点でアウトなのです。間に合えばいいという考え方はギリギリの行動を増やす原因になる。間に合えばいいという考え方は要注意です。油断が生まれるためギリギリの行動を増やす原因になります。スムーズに移動できればいいですが、ちょっとでもトラブルがあると遅刻します。公共交通機関の遅延はよくあることです。急な体調不良でトイレに駆け込むこともあるでしょう。思いもよらないトラブルがあって足止めを食らうこともあるはずです。ギリギリで出発すると移動中に何かあると遅刻が確定です。こんなはずではなかったと悔やむことになります。いくら悔やんでも遅刻をした事実は変えられません。謝って相手は許してくれても遅刻した事実は残ります。丸々のせいですとつまらない言い訳をすることにもなります。つまらない言い訳はますます相手の気分を害するだけです。遅刻は自己管理能力のなさの露呈につながります。十分な余裕を持って出発する目安とは。十分な余裕を持って出発しましょう。目安は焦りを感じない程度です。十分な余裕を持って出発すれば少しくらい遅れることがあっても平気でいられます。時計とにらめっこすることはありません。急ぎ足で歩く必要もありません。ハラハラして心拍数が上がったりすることもありません。早めに到着して時間があれば本を読んだり仕事の確認をしたりすればいいことです。普段から余裕を持った行動をすることで一つ一つの仕事を丁寧かつ確実に達成できます。常に穏やかな気持ちでもいられるのです。間に合うかなと焦る時点であると考える。焦りを感じないくらい十分な余裕を持って出発する。自分を高める30の方法。その24。小さな差を積み重ねていくことが圧倒的な差につながる。いきなり圧倒的な差をつけようと思わないでください。本音としてはいきなり圧倒的な差をつけたいと思うところでしょう。もちろん十分なリソースがあればすぐ圧倒的な差をつけることも可能でしょう。実力、経験、技術が十分なれば短期間で圧倒的な差をつけることもできるでしょう。お金、道具、人手といったリソースに余裕があれば高い生産性を発揮して一気に突き放すことも不可能ではありません。しかし実際はどうでしょうか。誰でも簡単にできることではありません。一部の実力者に限ります。大きな実力やリソースがない人にとって短期間で圧倒的な差をつけるのは難しいのが現実です。実力もリソースも十分持っている人より不足している人の方が多いでしょう。 運も必要になります。いきなり圧倒的な差をつけようとしないことです。大きなリスクが伴います。うっかり油断すると大やけどを負うかもしれません。許容範囲を無視して取り組むと無理が生じて挫折する可能性もあります。運や奇跡に頼らず確実に差をつけていくには現実的な戦略が必要です。圧倒的な差をつける最も現実的な戦略とは、圧倒的な差をつける最も現実的な戦略とは何か。小さな差を積み重ねていくことです。一つの差は小さくていいのです。小さな差で十分と考えてください。物足りなく感じるかもしれませんが、差がついているのは事実です。小さな差を積み重ねていくとどんどん差が開いていきます。1ミリの差でも10回繰り返せば1センチになります。1センチの差でも100回繰り返せば1メートルになります。いずれ圧倒的な差に変わっていくのです。一発で圧倒的な差をつけようとするから挫折します。小さな差を積み重ねていけば挫折しません。挫折しないから長く続けることができ、小さいながらも着実な差をつけていけます。大切なのは地道な努力。小さな差を積み重ねるためには何が必要なのか。地道な努力につきます。陳腐なことかもしれませんが、これほど重要なことはありません。コツコツ地味な努力を続けていきましょう。休憩することはあっても途中でやめることなく続けてください。時間はかかりますが、それが最も現実的な手段です。小さな差は圧倒的な差を作る第一歩です。間に合わない状況があっても無理は禁物。それでは間に合わないという状況もあるかもしれません。だからといって無理は禁物です。無理をしたところで自分の体を壊すだけです。感情的になってアクセルを踏みすぎるとスピードを出しすぎてしまい、マイペースが崩れてしまいます。息切れを起こし、ついには危険することになるでしょう。無謀な挑戦は挫折や失敗を招く原因になります。間に合わないように思えてもそうすることはありません。小さな差を積み重ねていくことが挫折をしないための最も堅実な手段です。間に合わないように思えても意外と間に合うことも少なくありません。地道な積み重ねは運や奇跡を引き寄せる力があります。ある程度の差が積み重なると、ある時チャンスに恵まれブレイクスルーが起こることが少なくありません。あるいは先を走っていたライバルたちが何らかの事情から途中棄権していきます。先行者がどんどん脱落していき、何もしていないのに自分の順位が上がっていくのです。奇跡が起こることを信じて、自分ができることを着実に積み重ねていきましょう。いきなり圧倒的な差をつけようとしない。小さな差を積み重ねて圧倒的な差を作っていく。自分を高める30の方法。その25。問題解決能力は大切。問題発見能力はもっと大切。ビジネスパーソンとして求められる基本能力の一つ。それは問題解決能力です。どれだけ早くスムーズに問題を解決できるかということです。思考力、発想力、想像力を想像にさせ試行錯誤をします。書籍、雑誌、インターネットを使って幅広く調べます。時には経験者からアドバイスをもらったり、上級者の助けを得たりなど外部の協力を仰ぎます。問題解決能力がなくて困ることはあってもあって困ることはありません。問題解決能力が高い人はより難しい仕事も対応できるので評価が上がりやすくなります。私たちは学校教育を通して問題解決能力を鍛えてきました。問題解決能力が高ければビジネスパーソンとして立派な仕事をこなしていけると思うでしょう。仕事ができる人イコール問題解決能力の高い人と考えている人も多いのではないでしょうか。もちろん問題解決能力が大切なのは事実ですが、実はもっと大切な能力があります。それは問題発見能力なのです。学生のうちは親や先生が問題を与えてくれましたが、社会に出ると違います。社会に出ると自分で問題を見つけなければいけません。問題が問題の姿をしているとは限りません。見えなかったり隠れていたりします。問題の存在に気づかないとそもそも問題解決に取り組めません。どれだけ問題解決能力が高くても問題発見能力が低いと仕事ができないのです。私たちは問題解決能力を重視する一方、問題発見能力を軽視しがちです。そもそも問題発見能力の存在すら見落としている場合も少なくありません。ビジネスをする上では問題解決能力より問題発見能力の方がはるかに重要です。そもそも単純な問題解決なら IT とコンピューターの方が便利で有利という状況もあります。単純な問題の解決策ならインターネットで検索すればすぐ見つかるでしょう。単純な処理や計算ならコンピューターに任せた方が早くてスムーズです。問題解決能力の重要性は IT とコンピューターの進化に伴って年々低下しつつあります。一方、問題発見能力は学校教育では身につきません。学校では問題解決能力を鍛える機会は多い一方、問題発見能力を鍛える機会は少ない。問題発見能力は自発的に高めていく必要があります。したがってビジネスパーソンとしての価値を高めるなら問題解決能力より問題発見能力を重視するのが得策です。もし問題発見能力が高まれば仕事の幅が広がるため自然と問題解決能力も高まります。問題発見能力の重要性を再認識して高めるようにしてください。問題解決能力は大切ですが、問題発見能力はもっと大切なのです。問題解決能力より問題発見能力を高める。自分を高める30の方法。その26。口喧嘩と呼ぶから印象が悪い。本音のぶつけ合いと呼べば印象が良くなる。口喧嘩には悪い印象があります。激しい言葉で言い争い、ピリピリしていた雰囲気に包まれます。今にも暴力に発展しそうな雰囲気があって、一触即発の様子があります。口喧嘩に悪い印象があって、普段から避けたり我慢したりしている人も多いでしょう。口喧嘩は悪いこと、口喧嘩をしてはいけないと思っている人もいるでしょう。しかし、ここに誤解があります。確かに口喧嘩は良いことではありません。だからといって悪いことというわけでもありません。口喧嘩という呼び方が良くない。口喧嘩という呼び方が良くありません。悪いことをしているような響きがあって、ネガティブな印象が伴います。口喧嘩は本格的な喧嘩ではありません。言葉による仮言い争いにすぎません。口喧嘩の表現を変えましょう。口喧嘩と本音のぶつけ合いと言い換えてください。同じことですが、印象が大きく変わるはずです。口喧嘩とは本音のぶつけ合い。結局のところ、口喧嘩とは本音のぶつけ合いです。今まで言いたかったことをストレートに言うだけです。口喧嘩もコミュニケーションです。自分が思っているだけではきちんと伝わりません。言葉ではっきり表現しないと伝わらないこともあります。口喧嘩を通して相手の本音を知ることができ、あなたの本音も相手に伝わります。人間関係を深めたければ、たまには口喧嘩も悪くありません。友人ともっと親しくなりたいなら、口喧嘩は悪くありません。お互いが本音をぶつけ合うことで、二人の関係を深めるきっかけになります。口喧嘩によって本音をさらけ出し、きちんと仲直りさえできれば、以前より親しい関係に発展できます。夫婦間でも口喧嘩はあっていいことです。普段から口喧嘩をしている夫婦は意外と離婚しません。口喧嘩のたびにお互いの本音が分かって軌道修正ができるため、喧嘩をしつつも仲はいいのです。本当に注意したいのは口喧嘩を我慢している人間関係。本当に注意したいのは口喧嘩を我慢している人間関係です。口喧嘩を絶対してはいけないと我慢を続けているとなかなか本音を伝えることができません。我慢に我慢を重ねることになり大きなストレスが溜まります。ある時限界に達して大爆発を起こすのです。大爆発を起こすくらいなら普段から少しずつ吐き出しておく方がいい。口喧嘩ができるのは仲のいい証拠です。普段から本音のぶつけ合いができていれば最悪の事態は避けられます。口喧嘩がヒートアップしても暴力だけは禁止。口喧嘩をするなら大切な約束事があります。暴力は振るわないというルールです。どれだけ口喧嘩がヒートアップしても暴力だけは禁止です。暴力はどんな状況でも許されません。暴力を振るったら傷害事件に発展します。取り返しのつかないことになる可能性もゼロではありません。口喧嘩をするのはいいですが、暴力を振るわないというルールだけは必ず守るようにしてください。口喧嘩は本音のぶつけ合いと言い換える。 たまには口喧嘩をして本音をぶつけ合っておく。自分を高める30の方法。その27。社会人が1ヶ月に読む本は1冊。月に2冊読むだけで読書家と呼ぶレベルに達する。社会人が1ヶ月に読む本は何冊かご存知でしょうか。平均すると2、3冊と言われています。社会人なのでもっとたくさん本を読んでいるのかと思いきや意外と少ないのが現実です。社会人の多くは学校を卒業すると本を読まなくなります。読みたい本があっても日々の仕事に忙殺されてしまい、なかなか読む時間が取れません。意外な事実にショックを受けるところですが、これが現実です。さて、この話には続きがあり、本当に驚くのはこれからです。世の中には読書の習慣がなく、全く本を読まない人も少なくありません。月に0冊という人は全体のおよそ4割を占めると言われています。一方、本を愛する読書家もいて、1ヶ月に何十冊も読む人もいます。こうしたことから、単純に平均で算出すると、集団の読書量が正しく反映されず、実態から少し離れてしまうところがあります。そこで平均ではなく、より実態に近い中央値で考えるとどうなるのでしょうか。社会人が1ヶ月に読む本は1冊となるのです。月に2冊読むだけで読書家と呼ぶレベルに達する。あなたが1ヶ月に1冊読めば、社会人の中央値に達することになります。月に1冊読むくらいであれば、簡単に達成できるのではないでしょうか。わざわざ難しい本を読む必要はありません。興味のある本でいいのです。小説でもビジネス書でも実用書でもいいのです。2冊読んだら、たっぷり自分を褒めることができます。たった2冊と思うかもしれませんが、社会人の中央値を上回っているのは事実です。社会人の中央値の2倍を達成することになります。たくさん本を読んでいる人の部類に入り、読書家と呼ぶレベルに達します。3冊読むことになれば、中央値を3倍も上回っていることになります。大きな達成を遂げたことになり、好学心のある立派な社会人として胸を張れます。年に36冊のペースとなり、他の人と大きな差がつくのは間違いありません。月に1冊は本を読もう。今月は何冊の本を読んだでしょうか。まだ0冊であっても大丈夫です。まだ来月まで時間は残っているので、読書のチャンスがあります。とりあえず、月に1冊は本を読みましょう。移動時間や休憩時間を使えば、それほど無理なく達成できるでしょう。平日に忙しいなら、週末を使って読書をしましょう。読書の時間は自然できるものではなく、作るものです。余裕があれば、月に1冊にチャレンジです。週に1冊のペースで読書をすれば、月に4冊は読むことになり、社会人として驚異的な読書量になります。本は知識や教養の幅を広げてくれるツールです。たくさん活字に触れることで、あなたの世界観はどんどん広がっていくのです。月に2冊は読むようにする。自分を高める30の方法。その28。100分の1の人間になる方法。100分の1の人間になる方法があります。本を読む習慣を身につけることです。たまたま本を読む状況のことではありません。学校や仕事で強制的に読まなければいけない状況は対象外とします。あくまで日頃において本を読む習慣があるかどうかです。実はほとんどの人が本を読む習慣がありません。そんなバカなと思うかもしれませんが、実際はそんなものです。ほとんどの人が本を読むことに積極的ではありません。世の中には本を読むのが嫌いという人さえ大勢います。確かに本を読むのは時間も体力も必要で大変な一面があります。しかし知識を効率的に身につけたければやはり本が最適なのです。本は知識と知恵の宝庫です。これまでの先人の知恵がコンパクトにまとめられています。自分のペースでゆっくり読めます。後に戻って読み返すこともできれば繰り返し読むこともできます。自分専用の家庭教師がいるのと同じです。本は高いという人がいますが誤解です。先人の知識や知恵をわずかな金額で入手できることを考えれば高くありません。むしろ安すぎです。1週間に1冊でもいいのです。これだけで年間52冊の本を読める計算になります。1週間に1冊が難しければ、2週間に1冊でも3週間に1冊でも構いません。大切なことは本を読む習慣があるかどうかです。日頃から本を読む人と読まない人とでは知識の差がどんどん広がります。知識の差が所得の差につながります。現代社会を賢く生きたければ本を読むのが最も近道です。本を読む習慣があるだけであなたは100分の1の人間になれるのです。少なくてもいいから教養として本を読む習慣を持つ。自分を高める30の方法。その29。1万分の1の人間になる方法。今本を買って読む人は少なくなっています。本を読む人は100人のうち1人と言われています。そのくらい本を読む人が少ない。まとまった時間が必要であり、読むのも疲れます。読んだ方がいいと頭では分かっていても、実際に読む人は意外に少ないものです。さて、驚くことがもう一つあります。本を読んだ後に行動する人も100人のうち1人と言われています。本を読んで終わりでは意味がありません。本を読んで学んだことを日常生活に生かしてこそ意味があります。ところがほとんどの人は本を読んで終わりという状態になっていて生かしていないのです。大半の人が本を読んだまま終わり、読み終わった瞬間にはいつかやろうと思っていますが、結局いつまでもやらないのです。もし本を読んでしっかり行動すれば、あなたは1万分の1の人間になれます。難しそうですが、やってみてください。本気になればきっと今日にでもできるはずです。例えば今ここで読んだことを実際に行動するだけでもいいでしょう。あなたは今本を読んで学んだことを行動に移せば1万分の1の人間になるという知恵を学びました。あとは生かすのみです。これだけで1万分の1の人間になれるのです。本を読んで学んだことを行動に移して1万分の1の人間になる。自分を高める30の方法。その30。100万分の1の人間になる方法。本を読む習慣を持つだけで100分の1になれます。ほとんどの人が本を読みません。そんな中、本を読む習慣があるだけであなたは100分の1の人間になれます。ところが本を読んでもほとんどの人が読んで終わりです。本を読む習慣があってもほとんどの人がなるほどとは思っても実行しません。そんな中、本を読んできちんと行動する人間になれば1万分の1の人間になれます。これだけでも珍しい存在なのですが、実はまだ上があります。100万分の1の人間になる方法です。本を読んできちんと行動したとしても残念ながらうまくいかないことがあります。ここでほとんどの人がすぐ諦めるのです。ではどうするか。100万分の1の人間になりたければ成功するまで諦めないのです。最初はうまくいかなくて当然と考えるくらいがちょうどいいでしょう。諦めればそこで全ての努力が無駄になります。別の手段や方法を探ったり、自分を高めてから再挑戦したりします。成功するまで諦めないのです。成功するまで諦めないようにすれば成功するしかありません。これを心がければあなたは100万分の1の人間になれます。つまり成功者になれるのです。本を読んで行動したことがうまくいかなくても成功するまで諦めない。自分を高める30の方法。まとめ。その1。向上できるかどうかに関わらず、まず向上心を持つ。その2。間に合うかなと焦る時点であることと考える。焦りを感じないくらい十分な余裕を持って出発する。その3。口喧嘩は本音のぶつけ合いと言い換える。たまには口喧嘩をして本音をぶつけ合っておく。その4。前から思っていたんだけどと前置きをしてから褒める。その5。背筋を伸ばして火の醸し出す。その6。見えるところを手がかりにして相手の見えない努力を指して褒める。その7。くよくよする暇があれば仕事をする。その8。応援されなくてもできることをする。その9。何をやっても気持ちが切り替わらないときはそのままにして時間が過ぎるのを待つ。その10。決断力を鍛える前にまず判断力を鍛える。その11。イライラしたら眉間を軽く抑えて都合を刺激する。その12。運転でも人間関係でもぶつかりそうなときはアクセルではなくブレーキを踏む。その13。心の状態を表現するときは体温に例えてみる。 その14。人の悪口だけでなく、自分の悪口を言うのもやめる。その15。体調の良し悪しに関わらず、年に一度は健康診断を受ける。その16。遅刻してきた人には来るのが遅い。と怒るのではなく、大丈夫でしたかと優しく接する。その17。毎日靴を履き替える。同じ靴を履き替えなら、同じ靴を2足買って交互に履く。その18。不仲はギクシャクした段階で対処するようにする。冷却期間の奥なら必要最小限にする。その19。一つ一つの損や負けに一喜一憂するのではなく、トータルで考える癖をつける。その20。落ち込んでいるときは元気の出る本を読むベストタイミングと考える。その21。準備が間に合わなくてもうまくいくと信じて本番に挑む。その22。本番に弱くても本番に強いと思い込んでポジティブな自己暗示をかける。その23。状況が許すなら初対面から深い話をしてみる。その24。いきなり圧倒的な差をつけようとしない。小さな差を積み重ねて圧倒的な差を作っていく。その25。どん底と思えても実はまだどん底ではないことに気づく。その26。たまには無難な服ではなく挑戦的な服を着てみる。その27。抗菌グッズを利用しても免疫力の向上を意識する。免疫力を高める生活を心がける。その28。嫌なことがあったらいいことがあったと考える。理由は後から考える。その29。相手の話は途中で遮らず最後まで聞く。その30。残り時間が少なくても集中力を発揮して多くのことを成し遂げる。